Flappers Radio.
はい、フラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。今ね、今つい週末いかがお過ごしでしょうかって言うとしたんですけれども、今収録している時間がすでに月曜日の午前1時、10分を回っているところでですね、日曜日はるか後ろの方にもう置いてきちゃってるわけですよね。だから週末じゃないんですけれども、でもあえて言っちゃおうかな、週末はどんな週末でしたかみたいなね。はい、吉田フラッパー豊がお送りしております。ついつい先ほど、もうね、日曜日がそんな最近のお話ですから、凱旋門賞ねえ、また負けました。辛いね、オルフェーブル2年連続2着。これね、なんていうの、その例えば1着の馬が2連覇しましたっていうわけじゃないわけですよ。1着の馬は違うわけよね。ところがその中で2年連続2着っていうのはさ、もうその凱旋門賞に2年連続その出たということも含めてよ、実力ナンバーワンのこの称号を売るのはそんなに難しいことではないんだよね。あの馬は最強だろうという、そのオルフェーブル最強説というのも、この競馬ファンの中ではですよ、これね、沸き起こってもおかしくないし、その結果ですよ、そのリビングレジェンドとしてですね、今後オルフェーブルが、ね、扱われるという可能性はもう十分あるわけですよ。ところが実力ナンバーワンであり、ね、2年連続枠に絡んだということで、この、投票的にもさ貢献してるわけですよ。枠にはちゃんと2年絡んだってことでね。ただ一つ、一番人気であったのに、勝つことができなかった。これもうちょっと去年のレース忘れちゃったけど、今年のレースに関して言うと、今年のレースの2着は残念ながら惜しいとは言い難い。完敗という言葉を調教師の方も使われてましたけれども、完敗と言わざるを得ない。あれは辛いね。だから実力ナンバーワンでありながら、その凱旋門賞馬という、凱旋門賞勝利馬というですね、称号は得られないわけですよね。それだけ強いと言われてもね、あれは辛いよね。あれが勝負の世界の厳しさですよね。たとえあの一発がまぐれだったと言われても、あそこで一着取って凱旋門勝ちましたって言ったら、この日本の競馬界の歴史には確実に残るわけですよね。まあもちろん、その凱旋門賞に出る時点で相当な実績を残して、その日本の競馬界の、ね、歴史に名前を刻んでから出てってるんですけれども、しかしまたこの一味違ったね、刻み方になった、呼ばれ方をするようになったであろう可能性は秘めてるわけですよ。でも2着だったばっかしにそれは叶わないわけですよね。これは辛いよね。勝負って厳しいよな。まあ、なんていうの、その、まあ、もっとガキンチョの頃はね、その1着じゃなかったら弱いんだよってなんか単純に言えたんだけど、大人になるにつれてそういうところが見えてくるわけじゃない。そのあそこに出るのは2年連続で出るの大変だと、1回出るのも大変なのに2年連続で出てきて、で両方とも枠に絡んだと、ただ2着だっただけなんだよと。これはね、大人になればなるほど辛いね、勝負の世界ね、分かると。いや辛いな。でね、そのオルフェーブル君がどのくらい、その自分、あれ馬は自分がレースに負けたらしいということは分かるわけよね。それは聞いたことあるの。だけど彼らにとってみれば、いつもと違うところに行って、でなんか日本の馬とは違うなっていうような感じの中でレースをして、で負けたというもんなんだけど、その凱旋門賞というものの価値がどのくらい彼らが分かってて走ってるのか分からないけれども、しかし寿命を考えれば、まさかオルフェーブルが来年も出てこれるとはちょっと考えづらいんだよね。出れるもんなのかね、体力的にね。 そう考えると今年最後のチャンスだった可能性が高いわけじゃない。でね、そう思って見てるもんだから余計辛いわけですよ。ね、どうなんだろうね、ああいうのって。私は毎週ですね、 WWE というそのアメリカンプロレスで筋書きのあるドラマを見てるわけなんですけれども、やっぱりこの筋書きのない、ね、今回の凱旋門賞みたいな、しかもこの誰の意思も伝えようのないところでねそれをやるというこのリアルエンターテインメントというかですね、難しいね。だって筋書きのあるドラマだってさ、毎週土壇場まで脚本書き直してるらしいぜ、ハリウッドの、脚本家たちが。それぐらいさ、そのリアルに近づけていく中で厳しい作業してるのに、そのね、お馬さんたちは本当の運命の中だけで戦ってるわけでね、あれって。まあでもあの厳しさが伝わってくるからやっぱり素晴らしいと思えるんだろうな。なんか一人で完結しちゃいましたけど、納得してね、なんかそう思った。でその凱旋門賞の前に、TBS テレビがカウントダウン TV の20周年記念特番みたいなことをやってたんだけど、もうダメだね、あの手の番組は。ダメっていうのはアーティストの皆さんがダメだって意味じゃないのよね。この野郎楽して番組作りやがってって思っちゃったわけ。もうとても頭使いましたとは言い難い。あれを子供騙しって言うんだろうなと思ってね。単純にアーティストのファンの皆さんはそのアーティストがテレビに映ればわーって喜んで見るみたいな、そういう視点からでしか作られてないなこれはっていうのが見え見えで。でほら改変期だからね、秋の改変期だからそれほどの予算をかけずに、かつその番組として2時間ぐらいの番組を成立させろと、まあ、多分あの感じだと3時間ぐらいやったんだろうけどね。もちろん全部見たわけじゃありませんが、ただそれぐらいの番組を作れと言われた時に、適当にアーティストのインタビューを録画してきて、まあ、1人2人スタジオで歌ってるところ収録し、あとは過去の番組のね、この場面名場面集みたいに繋いでいっちゃうんだもん。もうすごいお手軽ですよ、悪いけど。もうもしね、手の入って工夫したって言わないね、手間かかったところがあったとしたら、20年間のデータの中でのトップ40を決めてそれを放送したところで、これもね、もうベスト3覚えちゃったからさ、あ、忘れた、言った瞬間に。でも1位が津波であると、サザンオールスターズの津波であるということはね、もう分かっちゃったから、この20年間で1位だったらこのあと10年経っても1位ですよ、悪いけど。もう変わんないって、1位って。そういうこと考えるとさ、もうランキングの価値っていうのもないわけ。そう考えるとね、まあもちろん環境は違ったんだけど、昔のザ・ベスト10とかすごかったよね。ザって全員この出演交渉してたんだよ、毎週すごいよね、ベスト10だよ。ベスト10のランキングランクインしたってんで、毎週 TBS のスタジオに来て歌ってくださいって出演交渉してたんだよ。それってすごいよね。今ほどチャンネルがなかったとか、今ほどその何地上ね、番組がなかったとかさ、そういうことの差はあったとしても、ああいう努力を多分今の番組制作者たちはしてないってことだよね。まあなんか適当に繋いでいくぐらいのことを下手すると誰かは言いながら作ってるよね。なんかね、そう考えてると、まあ昔そうやって最近の若いもんはっておじさんたちは言ったんだろうけれども、俺もそう思うわやっぱ頭使ってないよなって。これはなんか同じことやるにしてもなんかないのかなって、これはギリギリまで考えた企画なのかなってちょっとね思っちゃいますよね。ああいうのはなんかもうちょっ と考えないと、視聴者は年々賢くなってってるから、俺らがガキンチョの頃のように何もなかった頃のガキじゃないからね。何でもある今時の子供が見てるからね、馬鹿にされちゃうよね、テレビ番組をね。半沢直樹ドラマはヒットしました。だけどあれって原作があるわけでしょ。そう考えるとね、原作に忠実におやりになったんですよ。でそう考えると、まあもちろん堺雅人さんというね、まああれ僕今日リーガルハイのなんか、予告編だかなんか見たけど、やっぱりちょっと強烈な方ですよね。顔芸だよねあれは、もはやね。で半沢直樹も話聞いてると、あれは香川照之さんとかも含めて顔芸の試合だったような、あの感じがするんだけど、しかしということはもう俳優さんたちの力、というのは遺憾なく発揮されたんだと、ここはわかるんですよ。だけどなんかね、番組を作る側の工夫が見られないような気がどんどんしてきて、そういう意味ではやっぱりちょっとテレビ局って考えなきゃいけないし、番組制作会社もちょっと考えないとやっぱり生き残れないよね。昔いろんな番組を作った会社が今ぶっちゃけね、経営厳しいっていろんな情報出るわけよ。それ考えるとね、やっぱり頭使わないと生き残っていけないなということを今週は考えました。また1週間ね、頑張っていきましょうね。はい、今週はちょっといつもね、日々のこと言ってると俺何のためにポッドキャストやってんだって気がするんで、ちょっとね、昨日今日ぐらいのことは絡めてみましたと。さ、ではまた来週、吉田フラッパー豊でした。バイバイ。